ライアーゲームシーズン2セミファイナル後半戦ゴールドラッシュゲーム、シーズン1のトーナメント3回戦で行われた密輸ゲームの発展系ということなんですが、今度は6人ずつに分かれての団体戦、うん、案の定秋山と桂木の熾烈な争いが展開されたわけなんですけどね、
騙し騙され、ね、何を信じていいのか分からないですね。
まあそれがライアーゲームなんですけど ね公式サイトのゲーム解説の方でゴールドラッシュゲームおさらいをしておくとですね、最終的にトータルの金塊が多いチームが勝ち、この時最後まで持ち帰れなかった、つまり相手国陣内に残った金塊は相手国のものになってしまう。ちなみに金庫内に残されている金塊の数は最後の5ゲームのみ公開される。今回最も重要なポイントはファイナルステージへの進出条件、勝利チームの全員が進めるわけではないんですよね。総資産14億円につき1人ということで、28億円なら2人、42億円なら3人というわけなんですが、全部獲得しても金塊は4本×12人、つまり48億円しかないため、4人はいけないんですよね。そこで進出希望者が4人以上の場合は個人資産の多い順に優先権が与えられる。そして今回の特例はですね、事態が許されることね、勝者は賞金全額を持ったままゲームを終了できるわけですから ねまあこれは今までのライアーゲームにはないことですよね。まあそんなルールの中でですね、光の国のリーダーは神崎直、炎の国のリーダーには桂木亮ね、いきなり桂木はやってくれましたよね、メンバーのカードを全部没収ね、で自分に逆らえばカードを燃やすっていうことでね、もうまさに恐怖政治ですよね。でさらに自分への忠誠ポイントなるものをね提示してね、ゲーム終了時にポイントの高いものに賞金3億円を出すと約束してね、でさらに裏切り者を発見したら報告するようにと全員にボイスレコーダーを渡してましたよね。これがきっとね後々ね聞いてくるんでしょうけどね。そして早くも秋山の必勝法が炸裂ね、でまず秋山は与えられたカードキーの特性を調べましたよね、でその結果このカードキーは本人以外にも使えると、で金塊は金庫から出すだけではなく入れることもできると、ね、でその際出し入れする本数に上限はないと、でまたですね、破損したカードキーは事務局で簡単に交換してくれるとね、そして最も重要なポイントは勝敗決定の方法であると、つまり最終的に自国の陣地に金塊が多く残ればいいね、敵国内にある自国金庫の金塊を全て自国内の敵金庫に入れてしまえばいいと、ねえ、でまあそのためにはですね、敵の国に裏切り者をね作ってしまおう、いわゆるこちらの味方ですよね、そしてどうするかといえば、ゲーム中運び人の時に味方全員のカードキーを使って自国金庫の金塊を全て出しておく、次にこちらの味方となっている裏切り者がその金塊を自分の金庫に全て入れてしまえばいいと、ねえ。ところがこの秋山の必勝法がすでに桂木の手によって実践されていたんですよね。光の国の3人がね、炎の国に騙されてね、まんまとね全部の金塊をね自国の金庫に入れてしまったんですよね。でもねそこはさすが秋山、はったりをかますんですよね。実は金塊を自国の金庫には移していないと、隠しているっていう風にね、まあこれでね敵の方はね焦り出すわけなんですがね、桂木だけはねひょっとしたらそこまでね見抜いているのかもしれない、
なるほど、
ということでライアーゲームシーズン2もいよいよ最終回、どんな結末を迎えるのかと言ってもですね、映画の方でね、ファイナルステージが控えているので、勝ち上がることは決まっているわけですよね。まあ、 そういう風に誰もが思っているはずなんですが、そこであえて大胆な憶測。
はい。
なんと、秋山はファイナルには行けない！つまり最終回でセミファイナル後半戦を勝ち抜くのは、神崎直と福永雄二の二人だけ！どうですか、これ。
ありえない！
でも、秋山もファイナルステージには何らかの形で関与すると。
おー。ねえ。なるほど。
で、さて、この憶測がね、具体的にどういうことかっていうのはね、はい、それは最終回の後でということにしたいんですが、実はね、原作コミックでは、ゴールドラッシュゲームではなく、イストリゲームっていうのが用意されてるんですよね。
うん、
で、これは経営破綻したリゾート施設のある孤島で行われるゲームっていうことなんでね。結構大掛かりなロケが必要な感じなんでね。まあ、ドラマの方ではですね、スタジオセットレベルで、ちゃっちゃとやってしまえるようにね、ゲーム内容を変えてしまったっていう感じもするんですが、果たして、とにかくライアーゲームシーズン2、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。